いやー、卵屋さんが東京オフィス街毎日毎日仕出し弁当、これ7万前後、
はい、そうですね、
えらいことになりました。1日、はい、1日7万ってどのくらいすごいんですか、
はい、いやもう現場行ったら想像を絶するんで、僕は現場に入ったことないのお米で7トンですからね。
米で7トン、はい、毎日、はい、すっごい、なんか日本中の米使っちゃいそうな雰囲気ですもんね
いえ
それをだって炊くんですよ、水に浸して、
そして一個一個ね、ご飯詰めるんですからね。
詰めるんです
から、お弁当箱に。
しかも昼ご飯だから、はい、12時までには職場にいなきゃダメなんですよ、はい、そのいわゆるディストリビューションっていうんですかね、はい、その配達、
はい、
これも含めて全部やってるんでしょ。
そうですね、
作ってきて買ってくれみたいな話、
デリバリー、はい、
じゃない、そうですもんね、はい、
そうです。
それも全部やってるんですよね、はい、7万食、はい、卵屋、
はい、
何人で、
600人ぐらいですね、あのアルバイト入れて、
たった600人で、
はい、
これ一人一人はえらいことになりますね。
まあおかげさんで3人1人が大体全員が3人分はあの働いてるというか、楽しんでやってもらってると思います。やらされてるんじゃなくて、
は
あ、3人分やりたくてやっていただいてると、従業員に、ね、そんな感じですね。
そうでなきゃ無理ですよ
ね。無理です、はい、やってられないです。
会長のところのこの卵屋の弁当ってのは胃もたれがしないし、なんか、
あの僕がね、必ず僕の仕事は何にもやらないんですけど、来なくていいって言われてるんだけど、
はい、
弁当だけ食べに行くようにしてる。
こ、卵屋の弁当食ってんですか。
必ずもう二日酔いでも何でも食べてますから、
は、
私が食べてるってことは、作ったおかず全部ちょっとまずかったら、これは誰が作ったってなりますから。それから自分も健康診断行っていまして、
はい、
どっこも悪くない、もう毎日焼酎3合飲んでてもどこも悪くないっていう
そこは反省した方がいいと思いますけどね。
いや、したいです。
あ、そうです。で現在は、まあ、2代目の社長が、
はい、
まあ実は陣頭指揮に立って、
はいはい、
会長は一歩まあ引いてね、
三歩、
あ、そういう感じにしてるんですか。
ほとんど一歩じゃなくて、
あえて
大幅にあえて、
はい、甘口出さない、
出しません。
うまいまずいぐらいしか言わないと。
それは言いますけどね、はい、あの商品とか、外から見て会社全体の雰囲気は言います。こう社会でどういう会社かってみたいなのの全体像はかなり見ているつもりですけど、
なるほどね、
細かいことは言いません。
配送システムどうだ、こういうふうにやったら変えたらいいんじゃないか、
そういうことは
一切言わない、
言いません。
えらい、そこがやっぱりうまく2代目に引き継いだことだと思うんですけれども、はい、で年商45
じゃなくて70億だと思います。
年商70億ですか、
はい、そうです。玉の屋でもう一個入れると85億です。
はい、いわゆる冠婚葬祭みたいな、
それが10あの作りまして
がありますよね、
4、5年前に、
はい、
それまた当たっちゃって、うん、お通夜とかそれの料理ね、
わかります。
それまた別会社で作ったんですけど、
あのね、
大当たりなんです。
会長が、はい、まあ、社長として始めたこのお弁当ですけれども、はい、特にその忙しい人たちが、
はい、
社食のない中小企業で、
ね、
昼飯だけが楽しみな割には、うん、結構その辺でアンパン買ってかじったとか、そういうね、
はいはい、
しかなかったわけですよ。
そうです
でようやくある弁当でもはっきり言ってなんか油っぽいのとか、うん、それなりの値段はそれなりの味しかしない、そこにこれ持ってった、
はい、
でこれが大成功ですよね、はい、それからもう一つその、
今
おつやだなんだ
ね、おつやとか行って、美味しくないね、寿司でももう なんだこれやっていうのを
高い
値段、これは絶対なんとかして僕ね、この業界に飛び込んでってと、
はい、
それを思ったのが 8年前かな。
ああ、そうです。
それで卵の屋っていうのを作りました、
卵屋じゃなくて卵の屋ですよね。
あ、それも東京で、まあ、3本の指っていう一番、まあ、一番に近いぐらいまでなりました。
つやのね、
はい、
寿司屋つやの料理に期待しないんですよ普通は。でまずくて高い、しょうがない。
うちらね、お寿司屋さんのあの本当に上寿司さんに行って食べるお寿司と同じです。
だからそこでビジネスチャンスって生まれるんですね。
つまりね、あの商売ってね、僕何度も今でもやる自信ありますけど、なんか困ってるじゃないですか、
はい、
何が困ってるかを探して、困ってるところにそれを与える。
だ
まずお金儲けとかじゃなくて、
はい、
何が困ってる、それじゃあ何とかしよう、最初赤字でもあの水に切ってもやってやる、
うん、
すると困ってる人が助かるじゃないですか。 そうするとありがとうみたいな感じで、なんとなく後で大きい利益入ってきちゃうと、いらないのにっていう形が多いみたいで、
それが玉親会長のビジネス哲学ですね、
はい、そうですね、子供の悪ガキの時から自然って身についた。
はあ、うん、さあそのビジネス哲学、何に困ってるか、困ってるところに手を出す、はい、貸すっていうのが玉親のポリシーだと思うんですが、はいはい、そもそも玉親っていう名前を聞いてね、
はいはい、
これ卵ね、を売ってる店かなと、
はいはいはい、
このラジオ聞いてる人も、ただこれ東京首都圏だけですからね、
はい、
玉親さん展開、
そうです、東京、
これ普通ここまでビジネスが来たら、
はい、
ね、じゃあ北海道支社、
はいはい、
九州支社、
はいはいはい、
ね、中国四国、
簡単にできます、もうマニュアルで簡単にできます、
できるでしょ、フランチャイズにしてね、
はい、上場してもできます、
みんな手を挙げる人いっぱいいるでしょ、はい、やれ、はい、よしくれと、
はい、
そのシステムうちからやる、
はい、ね、はいはい、
やらないから知らないわけですよ、
はい、
ラジオ聞いてる人のね、
奥が、はいはいはい、
でもだからこそ、はい、そのどうして卵屋なんだっていうところを説明しないといけないんですけど、はい、
うん、
卵屋、もともと会長は卵を売ってたんですか、
う
ん、
いや、親父が卵を担いで、茨城から担いできて東京で困った、食べるものがない時にね、
はい、
卵の軒下で売ってたんですよ、
これ終戦直後ですね、
まあ、みんなあの頃早く担ぎやってやった、
そうですよね、はい、まあ、若い人はちょっとイメージつかないと思いますけれども、はい、本当昔は、ね、農家やそういうところでね、はい、まあ、お米もそうだし、それから卵なんて貴重品で、
そうなんです、
こういうものは都会ではないから、はい、担いで持ってくんですよね、
そう、まあ、父親は職業軍人で、はい、母親が学校の教師ですんで、
はい、
うちはそういう商売とかじゃなくて、そういうしか気がつかなかったんですね当時、
あ、そうか、
それで担いで持ってきたのが喜ばれて、それで近所で卵屋、卵屋って呼び、名前なんか僕のこと菅原って知らないんですよ。
お
お、卵屋って
しか、卵屋の坊主、
卵屋のガキにしか、
ガキって言うんで、はい、卵屋卵屋って呼ばれてたのを自分がビジネスとして始める
とき
に、
はいはい、それが原点で、そのまんまなんとかランチとかね、いろいろ考えたんだけど、
ランチボックスなんとかね、菅原とかね、
だけど、まあ卵屋って方がらし、なんていうかな、そのまま行った方がいいんじゃないかと。
まあ、会長はどう見ても銀行マンだった時代があるってのは僕は信じられないんですけどね。まあもうすでにいろいろ銀行の名前とはもう全部なくなっちゃったでしょ。
そうですね、富士銀行とかね、
富士銀行ってあるんですよ、
はい、そうですそうです、
富士銀行っていう銀行に入ったわけですよね、
は
い、
まあ、
でも一流銀行ですよ
ねえ、25人受けて全部落っこって僕だけ受かった、
そら何ですかって、ガキ大将で悪ガキで、もう結構悪で鳴らしてたんでしょ、
銀座じゃもう悪で有名でした。
かっこいい、
古文七八にいて
茨城なまりあるのに銀座で鳴らしてた
そうそうそう
すごいですね。高校が割と都心だったからですかね、
は
い、
そう、高校になぜ行ったかというと、銀座の真ん中通っていく都立の京橋商業って、京橋に、
京橋なら銀座のすぐ
銀座が通っていくんです、4丁目、
はあ、4丁目のあの交差点、
交差点すき家橋で降りてすき家橋から行くわけですよ。だからどうしても当時足部とかね、テネシーとかジャズ喫茶もあったし、
かっこいい、
で喧嘩が強くないと、あの頃は石原裕次郎の関係で、勉強できてもあんまりスターじゃないです、
はい、
喧嘩が強くないとダメな時代だった、
喧嘩が強かった、
はい、
それやっぱり高校時代に重量上げで鍛えたってこと
ですか。まあ重量上げ部を作僕が作って、でインターハイ国体まで作らせてましたんで、そんな関係で銀行受かったんじゃないですか多分。
なるほどね、体育会系で、
そうだと思います、
そういうやつも欲しいと、
まあ、入って
銀行ってのはエリートだから、
はいはい、
頭でっかち多いと、
そうですね、
じゃあ体でっかちでいこうと、
それと変な変わったやつをいじめて僕が入って脅かしてもらおうと思ったんじゃないかな、支店長が、
あ、支店の中にも
問題のいるの、いたのよ昔、
いた、
はい、は五反田支店にいたんです、
五反田、
うん、島津さんという人
聞いてっかも分かんないですよ。
そうですね。
ねえ、あ、そうですか。じゃあそれになんとか対処してほしいと。
そうそれ。しょっちゅう暴れちゃね、アゴタン作ったりしている先輩がいたんです。
昔は一応一流銀行にもそういうモサッツがいたんですね。
いたんです。
そこにまあじゃあ君が来て対決してくると、ボディーガードみたいな感じで入ってたんですね。
それで五段だっていうのはね、映画館と、いっぱい映画館が、
はい、
それの集金、それと銭湯、
はい、
銭湯のお金重い砂利銭、
はい、
あれは重いんですよ、
銭湯の何十何円の、
そうそれ
の、それも銀行が、
そう銀行全部僕がもう
割と細かい仕事やってたんですね。
だけどまあ両方とも覗けますから映画も非常に
映画も風呂も覗けると、
ぴったり、
まあ、に違うもん覗いてますけどあそう映画も一応それで見られたし、
ずっともうほとんど立活大映
見てますか、
全部もふんにこう刻んで刻んで見てました
。あ、はい、面白いねそれ、はい、ただで見てね、であとフレア銭湯に行けば、はい、女の裸も見られたし、
まあね、
まあね、はい、楽しい銀行員時代で、そのまま銀行員やったらいいのに、はい、これ4年でお辞めになりますけど、
最初からあの僕は4年間大学、まあ、ウェイトリフト重量挙げで、はい、6大学は行けたんですけど、あ
もう、まあまあ、ねえ、はい、菅原君ぐらいだったらうちの学校来てくれよと、そう未来のオリンピック選手と、
そこまでは行きませんけど、
まあ一応まあ部でね、はいはい、重量挙げ部だったら君の枠あるよと、
そうです、
あえて大学行かなかった、
その4年間はあの一番いい会社を受けてみようみたいな感じで富士銀行と日本航空かなんか、とにかく結構自信、あの2ヶ月だけ勉強したんでね、あの就職試験の勉強、
なるほど、
問題集買ってきて、
はい、
でもともとなんか親の関係で頭は本当はいいらしいと思ってたから、
いいんですよね、
やりゃできるってこんな勉強なんて、
なるほどね、
だけど答えが分かってるものね、やらされて、うん、そんなことやってもしょうがないってちっちゃい頃から思ってたんで、
それすごいことですよ今ね、答えの分かってることしか答えられない人ばっかなんですよ。答えの分からないことについて考えることができない人が増えてて、日本はどんどん遅れを取ってんですよ。
そこなんですよ。そのうちの従業員もね、だから軸ばっかり言って、そういう路線に乗ってきた子は来ても使えない、自分から何もできないから。
あの東大法学部首席で卒業して、玉川入ってもなかなか難しいでしょ。
もう過去に2人ばかりも、それともう1回防衛大学から防衛庁で優秀な、
優秀ですね、
1回ヘッドハンティングってやつやったことあるんですよ、やっぱりね2年でもうギブアップっていうか、もう使い物にならないっていうか、もう特に防衛庁関係のシミュレーションのあれしか、機上の理論ですからね、戦ったことない人たち、
そうですか、
うん、これはダメだったですね、やっぱり。
はあ、やっぱりね、うん、一番、その会長のところでというか、卵屋さん、はいはい、お弁当屋さんでですね、戦力になってる人っていうのは、あの当時ですよ、今は別として、
今も続い同じです。
同じですか、じゃあ、はい、当時から今まで、一番戦力になるのはどういうタイプの人なんですか。
今、やっぱりあの学校で落ちこぼれ、要するに落ちこぼれってことは、路線から、勉強の路線から外れていくも頭いいやつ。これが結構いいんですよ。あの家庭の事情とか、先生が気に食わないからとかいるじゃないですか、はいはい、勉強やって、だけどそこらで公園で遊んでたりね、
はい、
これがまたちょっと素晴らしいんですよ。いろんな遊びで知恵知ってるから、いろんな融通性があるから、ミスした時どう対応するかとかね、いろんな意味で、それからいろんなこと考える弁当やって、こう起点、うちはいろんな、ね、内部でこうシステム作っていく上において、そいつらっちゃ変だけど、
いや、まあ、社員の皆さんね、
う
ん、
まあそいつらだね、
そいつらね、うん、
それはすっごいと思うぐらいの考えだし、
普通はあのドロップアウトした連中っていうのは、色眼鏡で見られてね、どうせ長続きしないとか、学校にだって行けなかったやつに、そんな厳しいね、まあ、中小企業ってこれは自ら会長が言ってるからあえて言いますけども、のきつい仕事が続くわけがないじゃねえかと、はい、これが世の中の常識ですよね。
で、その常識が非常識なんだよね、はあ、本当は逆なんですよね、は
あ、
その子たちの心に火を灯せば、はあ、もうメラメラ燃えてくるんですよ、は
あ、
すごいです。それは全部うちの幹部、その連中が今幹部です。
幹部
です。
お、現役でアルバイトでやってるってんじゃなくて、
それもうアルバイトしながらだんだん社員になって、ええ、もう大幹部です。もうコンピューター駆使して、こいつがコンピューターってやつがもうすごいですよ。
なんかコンピューターの学校を卒業したとか、
全然違います。もう自分でもやる気になって、はい、俺は偉いんだって、要するにね、あの途中まで偉くなかったやつが偉くなっちゃったわけですよね、はい、まあ、俺は偉いんだ、ね、
役職つくわけでしょ、やっぱり最初係長だ課長だ、
あのそういうのはうちの会社あんまりつけない。
え、卵屋には係長とか課長いないんですか。
まあ、班長ぐらいはいるけど。
あ、班長がいて、
その班長っていうのが、まあ、30班ぐらい分かれてるんですけど、まあ、
だいたい、まあ、7万食だから30班に分けたって1班が、
だから何億ってなるじゃないですか、それの社長っていうことの気持ちで、全員が社長が 25人がいるわけですよ。
あ、班長が言ってみれば
社長なんです、中小企業の。
あ、社長なの。
そうなの。
それが25人いるってことですか。
そうそう、それの部下が15人ぐらいいて、そいつが社長で切り回してるという発想なんです。
あ、そういうシステム。
そうです、発想。
名前は班長。
班長、役所。名前どうでもいいんですけど、ま
あ、どうでもいいんですけど、じゃあ部長とか局長とかそういうのないんですか。
ないんです。だからそのそいつらが部下をあのね、一生懸命教えるわけですよ。で評価も、かなり公平な評価してくれる。
はあ。でそれはあの昭和34、5年に創業して以来、その人材の育成とか、
ずっと悪ガキのチャンバラの園長、そのチャンバラとか島取り、あのなんとかチャンバラでやるじゃないですか、場所取りがするんで、
はいはいはい、
それの園長なんですよ。何のこと別に研究したわけじゃなくて、その延長で柿泥棒をやったりイチジク泥棒をしてきたやつに分配するんじゃないですか、はいはい、昔。
まあまあね、
ね、それでこいつに3つとか、はい、こいつ2つとか、はい、それ延長で、だから確かに、まあ、自分が取るの最後に何個取るかを見られてるし、その辺のところをちゃんと間違えて自分が10個取ったりしないでね、ちゃんと自分はお前らより1個ぐらい多いとかね、そういう流れでずっと来てるんです。
は
あ、だから従業員もっていうかやつらももう正しい配当もらえるから、
ええ、
あの頑張るしね。
なるほど、ね、うん、そういうシステムが、はい、これはあの2代目の社長になって
から今まさにもっとそれに今度輪をかけて、ええ、評価を仕方を今度下の方が上を評価するそのね、ええ、部下は部下じゃないけど、ええ、そいつらが班長をし
評価する
評価してその社長に出す、うん、出して、だから社長もうかうか、あの班長もうかうかしてないなんですよ、ええ、
そういうシステムを作ったんですか。でそういうのにはあの、まあ、その叩き上げの会長はね、
はい、
ビジネスを始めた時に、うん、別にアメリカのマッキンゼーのコンサルタントを受けてやったわけね、
全然
商売始めたわけじゃないし、
全然
自分がその遊び歩いて、
はい、遊び歩いて
あの、ね、うん、富士銀行の金使って飲んだり食ったりしていろいろね、
はい、
渋谷のクラブ行ったり
そうそうそうそう
しながら学んだ。
おっしゃるとです。
遊びから得るもの大きいんですね。
もう遊びって答えがないから、
ええ、
やっぱり作っていくもんだから楽しくて楽しくどうなるか分かんないじゃないですか。遊び延長、
言葉ですね。遊びには答えがないんですよね。
最後の答えないんですよ。
遊びには答え、遊びある目的を持ってっていうか、まあ、うん、それ言えばね、あの、うん、この女の子と何とかエッチしたいとかいう目的あるかも分かんないけども、
その先
どうだってないんですよ。
ないんですよ。ね、そっからどう
なる。ないですよね。目標達成しろとかグラフもないし。遊びはそうか、答えがないんだ。
ないんです。だからいろんなこ反対側から、まあ、富士山に登るのとして同じでね、
ええ、
こっち側からこっちの遊びで行くかとかね、
ええ、
いろんな遊び駆使して、まあ、やるだけのことで。
いろいろそうか、会長自らがそういう時代があって、うん、まあ、あの世間では悪だと思われてた時代。
今でも思われてますけどね、あの、あいつがまさかめこっつって思われてたと思います。
いや、まあ、そういう悪だって体験も生きてるし、うん、だから悪だったまたはドロップアウトした連中の若い人たちの気持ちも理解できるってとこあるんですよね。
もう完璧に理解してるし、どうしたら火がつくかとか、どうしたらその燃え上がるかっていうのも知って、
そこを聞きたいですね。そのドロップアウトしただけじゃダメですよね、
はい、
ただ単にもはぐれちゃっただけだと残念ですよね、
はいはい、
それにあの会長みたいな、うん、こういう卵屋さんみたいなところで、うん、火つけてくれるってことですよね。それどういうふうにしたら
火つくんですか。まず大体多いのは面接で、お前何のために生まれてきたのみたいな感じを多分やってて、生まれて何のためで生まれてきただけで言って、さっきの話じゃないけど、
はい、
だったらっていうことから、
あ、まず生まれてきたなんだと思うと、生まれてきたのはお前奇跡だぞと、
そうそうそうそうそうい
う感じですか。
あの精子が1億のうちの一つだけ生き延びね、で
面接で精子の話言われたらちょっと聞きますけどね
要するにお前勝ち組だよと、
まず勝ち組だと、
お前ね、そんなひどいこと言って落ち込んでるけど、お前勝ち組じゃないかと、他の9900は全部どっかに流されいなくなっちゃった
もう挿入はしたけども出社はされたけどもみんな死滅してると、
そういうこと、
生き残った君はすごいぞ、
すごいぞと
まず言った、
大したもんで、そこからまず自信、まずもうね、
そこでちょっと本人はそう言われてみれば生きてるってことは
初めてそんなこと言われた人ばっかりだから、
そうか、生きてることを肯定されたことがあまりない
人たち、今の若者なんかすごいいいですよ、その話すると本当に泣きながらね、全部立ちもう素晴らしい、
ああそうですか、生きてることをこういうやんちゃしてきた人に、自分もやんちゃしてきて、もうぐうたらだダメ人間だってさんざっぱら言われてきて、
ね、今なら派遣だとかね、なんだっていいじゃないかって
、そうですよね、
相当だよ派遣だって、
あのテレビやマスコミでなんかまるで派遣の人かわいそうかわいそう、なんかもうね哀れで格差でなんてね、あれあのマスコミが、お前偉そうに言うなってちょっと思いませんか、
もう毎日もう嫌ですね、
ね、自分たちは一流大学出て、高い給料もらって、派遣の皆さんはかわいそう、派遣の皆様をとにかくとかね、おめえが派遣なれって、
うちなんかね、派遣いますよ、もちろん、派遣も全部あの忘年会でも、夏の飲み会でも、派遣の人は必ず大事にして、派遣の人の家族まで全部お父ちゃん、友達呼んで飲み会。バッサバサ飲み会楽しんで、もう最高に楽しんでます、
それね、あの一番新しい外資系の企業が、今会長が言ってるようなことを言い始めてるんですよ、要するに
遅いですね、
遅いですね、あの祭りの復活なんていうね、キャッチでやり始めてるんですよ、やっぱりその夏の昔はあの納涼なんとか会とかね、バーベキュー大会とか、それから盆踊り大会とか、運動会とかね、あの社員旅行とか、こういうの見直そうだって、なんでまたそういうんでプログラムをいろいろ七面倒くさいこと作って、それがダメだと思うんだけど、
そうですね、
ね、そういうのがね、もっとみんなでアバウトに集まって飲もうぜみたいな、そういうことを今、あのやろうとしてますよ。これは会長がもう大昔に
もうずっと続けて、
しかも今も続けてやって
る、今のうちの班、さっきの班の話じゃないけど、班対抗でいろんなことやってるんですけど、ゲーム勝ったら10万とか15万とか、まあ会社からね、それでソープランド行ってもいいし、ね、それからカラオケやってもいいし、
いいですよね、何やってソープランドもいいじゃないですか、
それはどこでもいい
まあね、場所は蒲田だったりね、いいとこありますから、
みんなで相談して、まあ
行けと、まあ、行けというか使えと
使やってんです、
それはものすごいこうモチベーション高まりますねここに勝てばソープが待ってるとかね、でも女子社員はちょっとソープはね、
まあそれソープはあれだけど、
まあね、あれですけど、ね、女性も、まあ、例えばあの化粧品が買えるとかね、
まあ、食べ放題焼肉食べに行くとかね、
そう、女の人は食べるの好きだから、
そういうことやってるみたいですね、
そうですか、そういうふうに家族的なんだ今でも、
そう、もう絶対楽しむ、全員が楽しくないとやってない、生きてない方がいい、だったら死んだ方がいいもん、
社長だった頃、要するにまあ、何年か前の話をちょっとお伺いしますがね、卵屋さんというお弁当屋さんだって、まあ最初からあれですか、どっかん行ったんですか、
全然違いますよ、売れない魚屋もやったことあるし、
魚屋もやったんですか、あの弁当屋じゃなくて、
銀行辞めた後、
銀行辞めました、富士銀行辞めました、
すぐ魚屋みたいなのやったんですよ、
普通富士銀行行ってで、どうなんでしょうね、異業種もいいとこですよね、
近所に友達、あの悪ガキで魚屋の息子がいて、そいつがいい生活したんで一緒に貸しのけてもらったりしてるうちに、魚屋の、あ、これいいなっつって、
あ、でもも
う儲かりました、
儲かりましたね、
はい、儲かりました、
魚屋今でもやってりゃいいのに、なんで
だ、今度飲み屋に僕毎晩飲み行ってたから、夜
飲みに、
若い人出て、じゃあ飲み屋に行くんだったら自分で割烹かとんかつ屋みたいなのを出そうっつって出した
よ、
そしたらそれもまあ始め、ま
あ、余裕でじゃあ割烹をやって、でとんかつもやって、
とん
かつやって昼間、昼間とんかつ屋もやって、で魚はもうそろそろ、
さあ、もちろん息作りみたいなの
をやりながら、
それを僕ができないから、全部あの赤坂に遊んでた、あの悪ガキの仲間が、それ一本釣りで連れてきて、
はあ、悪ガキだけど腕のいいやつがいて、
お前給料3倍やるからやってくれっつって、そいつに、それより給料高く払ったから、自分より、
やっぱり人手には金を払う、
まあね、
これも一つの哲学、
ね、自分でできないんだもんだって、
そりゃそう
ですね、そっちの方ができるんだから、そっちの方が高くて、まあ、自然にそう思った、
それが今に伝わってるわけですね。そうです、なるほど、それも一つの、今の玉屋を支えてるんで、でじゃあその割烹やりましたでしょ、割烹やってらいいじゃないですか、
いいんですけど、待ってる商売でお店がね、15人ぐらいしか入れないんですよ、
あ、いっぱいいっぱいでね、
いっぱいいっぱい、そしてある時に お客さん、あのおめえよ入れないで、おめえとかいつも食えないから、うん、持ってきてくれよと。
ああ配達ね、
はい、それで風呂敷進んで、自転車で5個だ10個だって近所の町工場に持ってって、
うん、それって弁当ですよね。
弁当の、それが始まりです。そもそも
あとんかつやってて、そうとんかつを弁当の格好にして5個10個、
そうそう入りきれないから持ってきてくれた、
それどこだったんですか場所は。
大田区の大森、あのうちの今の弁当屋のそばの商店街みたいなところ。いやもうそれでね、座りきれない分ね、うちそんな高くなかったから。
ああそうですか。
それを持ってって、まあ従業員が15人ぐらいの町工場に10個、はい、10個10個10個10個で100で、あっという間に100個ぐらいになって。
おらも15人のカウンターじゃそうはいかないですもんね。
ですからあのそこで、あ商売っていうのは待ってたら絶対待つ商売はダメだと、うん、攻める商売、デリバリー、うん、攻める商売がいくらでも広がるし、
ね、
っていう発想、だからもう松商売今でも絶対やる気しないですから。
あそう、
攻める商売なら今でもやる。
なるほどね、そうですよね、はい、あの豪華に内装を豪華にして、
待ってて雨が降ったら、
ね、誰も来ないみたいな、ね、
そう
ママさんが寂しそうみたいなのは、儲からないですよね。
いや怖いですよ。
だって最大店をどんどん拡張したって、いや15人を30人にしたって30人で終わりでしょ。
それでいい場所じゃないとダメよ。場所が良くて高いとこじゃないとダメだから、こっちから攻める商売なら日陰のね町工場からでも。
だって7万食ね、じゃあ例えばこれ7万人が食うとして、いっぺんに東京ドームでも無理でしょう、あの場所を。
あそうですね、
用意するとなればですよ、
はいはいはい、そうですね、
あの町の商売で、はい、待つことで、はい、食わせるということになるとね、大変だこりゃ、それができてるってことは、そこでとんかつを運んだことがきっかけになったんですね。
きっかけです、今の弁当屋の始まりだ。
なるほど、はい、でそれが卵屋って弁当屋になったのは、決定的に弁当に特化し始めたのはそこから割とすぐですか。
そうですね、もうそこからは2年くらいで、魚屋もあの小分にやらしてそれで僕がもうすぐそっちの方に、
もうデリバリー、
デリバリーで昔銀行してましたから、はい、普通の弁当屋って近所にしか行かないんだけど、僕が金あの銀座、あの銀座とか兜町とか五反田とかオフィス街に狙いつけてやったから。
それまた どうして。
いや僕昔銀行で困ってたから、ね、食べるの。それで、
ああそうか、
市場がいくらでもあるっていうのを僕しか知らないの。
あ銀行員としての、はい、あの菅原会長は昼飯に困ってたの。
困ってたんですよ、
あんな一流企業なのに。
そう
一流企業でも五反田支店に社員食堂はない
んです。銀行にはなかったから。
じゃ近所のなんか分かんないけど、やっぱりあんな一流企業の人も結構、
はい、当時はみんな
つまんないもん食ってたんだ、
はい、
これで弁当があったらなと。
そうなんです。
むしろ、はい、その町工場の人もそうだけども、近所の人もそうだけど、はい、一流企業のオフィスでもニーズがあると、
はい、困ってることが知ってたの。
困ってることがある。
はあ。だから他の弁当は一切そういうことは誰も気がつかない。
そうですよね、
弁当って言ったら建築現場か、
はい、
あのね、
そう思いますよね、
工場か地か、
はいはいはい、
オフィスで弁当ってのは多分誰も考えてない。
でオフィスで弁当は当たって、
はい、ね、もうそこからもうトントン拍子で。
へえ、
まあ、
オフィスの弁当っていうのは、うん、最初に大きなお客さんになってくれたのは
三井造船っていうね、あの浜松町のでっかいとこが全部社員食堂ね、ちょうど、まあ、造船不況で、
あ造船
不況、やめたいという組合の人がそういう話してる情報が入りまして、で私たち僕が長靴履いて営業に行ったんです。社員食堂なんてやめた方がいいよっつって
合理化ですよね。
合理化。
あそうか、
これその社員食堂ね、
ええ、
うん、ね、社員食堂ね、
ええ、
でっかいフロアで、ええ、そんな食堂なんかやらないで弁当食べちゃって、
うん、
弁当、
はい、
そこはコンピューター置いて、
ええ、
ね、うんと あれすれば不況っていうような。
それは正しいですよ。だってそのスペースって多分都心だからね。
そう、
なん高いんですよ。坪単価が 何十万かなんかするんでしょ。そこはもうね、食堂なんかしないで、はい、食堂うちが持ってってで食い終わったものを全部回収するんだから弁当入れた方がいいですよっていう。
そう
これ不況のおかげですね。
そう。それで労働組合が会社に提案して、会社の渋々、で労働組合の組合長さんが僕のこと気に入っちゃって、
はい、
それからもうパカッて大きい、そこだけで800食ぐらい
いきなり商売でかくなりましたね、弁当屋が。
食堂で800人毎日行ったらね、
えらい
左打ち屋ですから。
いや、本当そうですね。で
そうなっちゃったもんで。
なっちゃったもんで。
いやー、すっかり息になっちゃってね、
僕も。いやいや、もうこれでもどんどんそういうのが広がって、オフィスがやっぱりいいね、みたいな。い
もう、
これいけるな、バンバン。
いけるね、バンバンな。何もしなくてもね、大手がそんなあれするし。
あら、これいい、当てたぞ。
もう毎晩、
鼻高々ですね。
遊び合ってね。
もう姉ちゃんとこ行って、わーわーで。それが、でも、ダメだったことは。
いや、そこらね、やっぱりね、もう今考えるとそれをね、バチが当たっちゃったんですよ。
バチが当た
った。設備を大きく作っちゃった後、
はい、
それいい気になってた時に、なんとその一番大事な三井造船さんで食中毒を起こしちゃった。それがね、
これが飲食関係では致命傷
でしょ。これがね、テレビラジオ全部で、ああもう
これ卵屋がって
出るんですか。卵屋がってもうテレビで全国放送で出て、
卵屋食中毒
起こす。ああもうこんなのやる気もないですよ、もう食中毒ですから。
そらそらニコニコ笑ってる場合じゃないですよね。
ズダーンっつって、
ズダーンで、だってこれまで買ってた人だって、あ、まず営業停止ですよね。
営業です、1週間
はあ、で、はい、お金も回してなきゃいけないし、はい、あれ大変なことですね。で顧客も逃げるし、
はい、もうそれはもう潰れる
なあと、
間違いなく潰れると思いました。
うわー、一家から路頭に迷うかもわからないと、はい、で従業員も路頭に迷うかもわからないと、はい、それどうしたんですか。
その時にね、もう完全に潰れたようなもんで、1週間休みの間にね、伊豆の七だる温泉っていうところに、みんな従業員連れて遊び行っちゃったんですよ。もうダメだこれっつって
それバカな、ちょっとまずいんじゃないですか。
まずい、
反省してないような気がするんですけどね。
とんでもない、
七だる温泉って、はい、温泉選んで行っちゃまずいですよ、はい、さて
伊豆七だるの夏みかんがいっぱい、ね、
そういうこと
じゃない。あ、そういうことじゃない。
まあ、で遊びに行っちゃったん。
そう、もうダメだっつって、
もうダメだと、もうやけで、
ね、そしたらその悪ガキ連中が、まあ最後の頃、まあいろんなね、歌ってお湯入ってたら、もう一回ね、社長、俺土下座して、もう一回土下座するから、みんなで土下座に行ってくるからっつって、もう一回やる気出してよって俺言われたの。だからもうダメに決まってんじゃん。
取引先はもう食中毒出すようなところだったら、うちは契約したくねえっていうところに土下座して回るって。
そういう流れだったから。
元悪ガキ従業員たちが言った。
はい。
ほう、でやってくれたんですか、実際に。
そしてね、そいつらが行って、なんとその労働組合の委員長が
三井造船、
今でも新熊さんって人なんですけど、その委員長がチャンスもう一回ね、くれたんですよ。それで、お前んとこの従業員は素晴らしいと、僕も呼ばれね、こいつらもかかって、生活もかかってるし、今まですごくね、お前はともかくね、
お前はともかくね、
従業員が本当にいいやつだバカみたいだけどいいやつだったと。だからもう一回チャンスやるからって言われて、
チャンスもらったってことは、もう一回三井造船は弁当取ってくれたんですか。
もう会社の方がノーだったんです、人事部の方は。だけどそれ委員長さんが、
委員長さんがおっしゃるんで、
それでね、いやー、私ももう涙ボロボロ。それからね、こんなことってあんのかと思ってね、死んだのが生きがったんだから。
本当ですよね、本当だったらもう終わりですもんね。終わりなんです、
もう完全に。
ジエンドが復活できた、
はい、
その方のおかげで、
はい、
また従業員のおかげで。
そうです、従業員のおかげで。
じゃあもう、はい、もう心を入れ替えた
。そこから本当に入れ替えて、もう絶対、まあね、飲みに行くとしても、ちっちゃい飲み屋で、
そういう、
安い焼酎いっぱいぐらい
して。そういう問題じゃないんじゃないかなと思って。
そういうことじゃない。
値段の安い店にしようとか、そんなでも言ったわけだ。まあそれで、まあまあまあいいんですけど、それで、じゃああれですか、例えば食中毒なんてことはもう命取りだってことはもう分かってても身に染みたわけですよね。
今度こそね、機械衛生的な、うんと借金してもいいから、全部衛生面と、それから意識も衛生面、それからお客さんに感謝ね、助けてくれたお客さん、みんな他の弁当にしちゃったの、その何社かが助けてくれたんです。お前のところ取ってやるよもう一回って、ね、で従業員も、まあ、ほとんど辞めたやついたけど、その悪ガキ連中が残って、それからもう絶対一生利益追求しないで、感謝の気持ち、この人たちにかなりねって始まった。
じゃあもう新生卵屋っての
そ
のそれが、はい、食中毒事件があってから、
そうです、
今につながるわけだ。
そうです、
そっからはもう食中毒や何やら、
そっからはもう感謝つかお礼つか、全ての人に、
全てに、そういうことですか、 で問題はね、中小企業の場合のネックによくなると言われてるのは、それはあの創業者はうまくいくと、ただ創業者が2代目にこれをどういうふうに継承していくかっていうね、自分のこの菅原イズムってのはね、これはいつ頃考えたんですか。
あのね、それ一番大事な話でね、ちょっと余計なことが分かんないですけど、大田区の町工場いっぱいものすごい数あったんですけど、全部2代目になった時点、まあね、移行してった、今消えちゃいましたね、全部。
あの商店街もそうです
よ、商店街もそうなんです
、2代目が継ぎたがらない。
まあそれはやっぱりね、その長くなるけど、これはまあ、
いや、いろいろあるでしょう。でもみんな中小企業や何やらがあの初代で終わっているっていうのを、卵屋は、今実は会長に退いたわけですよね、言ってみれば。で息子さんが社長でしょ、でこれどう急に社長になれって言ったって、なかなか難しいでしょ。
僕はね、いつ頃から考えた？3歳もう、3歳ぐらいからこいつを、あの頭いいし僕より、絶対に母ちゃんに似て頭いいと思ってたから、それで性格も僕よりいいと思って、あのね、それだからこれは社長にしようって3歳ぐらいから考えてたんですけど、
でもそういうふうにするとね、あの3歳ぐらいだともう蝶よ花よで、一応成功したビジネスマンの息子ですから、金はあるし、で変に上品になっちゃうし、こう荒々しいね、前に進んでいくんじゃなくて、いや僕は別に何でもいいんだみたいなね、ピアノ弾いて絵描いてみたいな、どっちかいうとそっちに流れがちなんですけど、
流れがちじゃなくて、流れ親がそうさせたがるんです。
普通はね、
自分は苦労してきたから、
苦労させたくない、
子供はいい学校行かしたい、まずとにかくいい学校、
ね、みんなそう、それ
に上位何学、上から3つが決まってるけどね、必ずその六大学の上3つ、あともう1つ国立の1つ、そこにどうしても行きたがって、うちの子供はどこどこ行ったと、みんな入れてるんですよ。
あ、
それで塾に、もうほとんど塾に行かして、もう勉強ばっかりやらして、遊びさせないで。
会長ところの息子さん3歳で、僕もその、もうそのいわゆる帝王学とか学ばせる時のポリシーはどんな感じだったんですか。
あのうちもね、うちの女房がやっぱりね、ちょっと見えっぱりなんで、学歴ものすごくこだわるやつなんですよ。
ってことはもう慶応幼稚あたりから入れてなみたいな、
ピンポン
ピンポンね、分かります、青山学院入れたいなみたいな、
間違いなくその路線で、もう3年生から塾に行き始めて、それでもう本当に頭いいんで、塾でも一番なんですよ、あの難しい塾の進学校の一番、それで優秀だけど妙にひねってんだよね、僕から見た。
ほう、
こいつがこのまま 塾行って、今のいい大学ね、幼稚部から入って、なった場合、果たして企業のトップになった時に、上になった時に人果たして使えるかなって考えた場合、絶対無理なんですよ、僕から見て。なぜかっていうと、自分よりちょっと何かが下なやつは必ず目下に見るし。
そうですよね。
で、
じゃあそういうふうに、あの普通だったら考える、創業成功社長が考えるような子育てをせずに、逆に結構あれですか、なるべくそうならないように育ってたんですか。
そうです、もう頭いいの分かってるんです、もう DNA で、母親のに、まあ
なるほど、
ね、親の DNA といる、絶対に頭いいの分かるから、
信じてたんだ。
こんなものの勉強ね、それであの学歴がなくちゃダメなやつと一緒にさせないで、なんとか恥かかすこと、とにかくいじめられたら恥かかされたり、そういう路線はないかと。そ、野球、そこでリトルリーグという少年野球のチームだと上には上がいますから、そこにまず入れたわけなんです。
じゃあ体育会系にしてって、
そうです、
そういうところで上下関係も覚えさせ、
下から玉広いからね、
いじめもね、先輩からの鉄拳も制裁もあり、いろんなことの中に込んでやってやって、でも結局は彼は、その野球も才能を見せて、結局六大学野球の選手になっちゃったんです
よね、もう副キャプテンになっちゃう。
これも困ったもんですね、自分が思った以上に優秀になっちゃって、で結局大学も優秀な成績で出て、で結局銀行行って、でコンサル会社に入って、これちょっと 社長が思ってた路線と別に行っちゃいましたよね。
そうね、行くだけどね、うん、行かないんですよね、そこがちゃんと。
彼は、うん、実は弁当屋ってものに対して嫌だと、
やる気なかったでしょ最
初でしょう、はい、ね、絶対に多分朝早い仕事だし、はい、そんなみんな見てると辛そうだし、はい、俺は頭がいいんだからパソコンパパってね、はい、1日10億20億動かす人間だと、
そうそう外資系のね、
いや、やりたかったし、そうそう、で入ったでしょ。それがよくまた弁当屋に戻ってきましたね。
やっぱり銀行に入ってね、うちの会社のこの決算書、いろんな会社回りますよね、
は
い、
財務体質見た、
外銀行で、回りますじゃないですか、
はいはいはい、
と、まあ、上場していろんな会社あるけど、実際それで行って社員の顔色見たりすると、そんなにね幸せそうでもないし、財務内容も、じゃあその利益分をどこに配分してみると、いろいろ見ると決して楽しくはないと、
はい、
そこにしてうちの卵野郎見たら、なんだこれやと、こんないい会社そんなにザラにねえよみたいな、
あ、
分かったみたいな。
そら素晴らしい、はい、一旦は逆に触れて、はい、でふっとそっちからこう見てみたら、
自分の会社の決算書
と親父がやってる卵屋という、この自分が育ててくれた弁当屋は
光り輝いてるんです。
なかなかなもんだと思って、 そこで来たら、
そう、
全然違いますよね。
もう僕は一言も入れって言ったことないし。
あ、そうなんですか。
言ったらやつ反対するの、そういう性格だから、
あ、
絶対こっちから言わなかったら向こうからね、あの、とりあえず弁当3個持ってきてくれと。
え、
そこがまた偉いの。
何それ。
いや、自分で卵屋の弁当も食ってみて、配送員の態度も見て、でお客の立場で卵を
見て
、うん、それから卵屋に入るっていう、
入社したいんだと、
うん、それで2年間取って入ってきたんです。
そういうことなんですか。
そこまでやるんなら、まあ、まともですよね。
だから今あれですよね、普通だったらこんなね、会長がのんきな顔して夜な夜なスナック巡りをするようなのんきな身分にはなれなかったですよね、まだ第一線で ね、ビシバシやってないとね、いけない、今会長幸せですね。
ね、やっぱり夢が怖いんですよね。毎日夢見るの、魚屋の時の。
どういう
魚屋とか、そのこう、なんていうの、売れ残ったりとか、それでふって目が覚めてね、ものすごい家に今住んでるし、雨が降らないね、
はい、
それどっちが夢だか本当だか分からなくなっちゃうんですよ。だからそれがね、やっぱりどっちかしたらその頃のが面白かったね。
あ、そう、
うん、幸せでしょってみんなに言われるんだけど、
こうなりなとげてね、息子さんも立派に育って後継者としてね、やってらっしゃるんで、羨ましい羨ましいってみんな言うでしょ。
言うだけど、僕はね、夢、そのところの夢の時の方がね、まあ、どうしても楽しいんですよね。遊び心がちょっと違うんだよね。
将来何かやりたいっていう、何かが実現できちゃったんだよね。
そうなんです。
実現できちゃった寂しさってのもあるんだ。
寂しさっていうか、虚しさっていうか。
成功者ってそういうもんなんですね。
いや、僕は成功、まあ成功って言います。
まあそうですよね。
言っちゃいます。
成功者ですよ。
もともとゼロだから。
うん。
うん、でも、すごくね、そういう意味で、虚しいつ、
そういうもんです
か、
ね、
こんなこと言っていいんだか悪いんだかね、罰当たるけどね、
罰当たるけど
ね、だけど言いたい。
あ、そう、うん、じゃあね、こう世の中にはそうじゃない、いや、こんな話をもう羨ましくてしょうがない、聞いてる私も含めて、うん、社長成功して何言ってん、何寝ぼけたこと言ってんだという人もいるんですけれども、うん、はい、どうやってそういう人たちはその自分のモチベーションというか考えたらいいんですかね。まあ、
みんなそれなりに、それの人たち多分海外でも、ね、もう大金持ちになった人もみんな悩んで、最後もしかしたらうつ病なんじゃないですか。
死ぬ時は一緒ってことですね。
もちろん、
いうこと考えると、
僕下手したらうつ病なんじゃないかと思う。
ああ、そう、
持ちすぎた人は、
持ちすぎた人はね、うん、
まあ、事実になってますよ、アメリカでね。
持ちすぎた、お金を持ちすぎた人、成功しすぎた人は必ずしも幸せでない。
ない。
なるほどね。
絶対そうです。
それを目指してる時の方が幸せだ。
もちろん、そのこれがあった
ら、うよ曲折いろいろあった、
そう本当に楽しいんですよ。
なるほどね。あるじゃないですか、現社長を見てなんか羨ましいっていうか、やきもち焼くことないですか。いいな、あいつ
今の社長。ないですね。
ない。
うん、なかなかね、理解、僕を理解して、ほうほう、私が言ってることを理解しながら仕事してたり、うん、 従業員見たり、やっぱり大したもんだね。
大したもん。ああ、そうやって言えるのは、そうやって言えるのは僕らから見るとすごい幸せそうな玉川社長だけど、まああのいろいろ企業ね潰れたり何したり、はい、僕もこのね本は2002年か3年に出た本なんでね。
はいはい、
俺それからこれから社長ってその後いろいろ不況もあったり何もあったり、今どうしてんのかなと思ったら、さらに弁当の売り上げが倍増し、ねこの激安デフレの時代にしっかり430円の弁当が売れ続けてるっていうのはね、見事なもんだと思いました。
あります、まあ、あとまた時間があったらね、この売れ続けてるけど微妙な今世の中が変わってるのがあって、今弁当屋にどんなふ
う
にね弁当屋とか外食、実際に響いてきてることあるんで、
それも
また今度あった暇がありましたら
ぜひお願いしますよ。
酒飲みながらでも、
あいいですね、
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
どうも。